皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AC です。2026年8月10日のマス .AC カテゴリから注目の論文5本をお届けします。1本目は田中和樹さんによるオン・ザ・ラディカル・コンピューテーション・オブ・パラメトリック・アイディールズ・オーバーフィニティ・フィールズ有限体上のパラメータ付きイデアルの根気計算についてです。この論文では有限体という限られた世界の中でパラメータを含むイデアルの根気を効率よく計算するための新しいアルゴリズムを提案しています。根気を求めるということは代数幾何学的に言えば重なりを無視して純粋に図形としての形を抽出することに相当します。これまでパラメータがない場合や票数がゼロの体であれば方法はありましたが、有限体上のパラメータ付きという条件では方法が分かっていませんでした。そこで著者は包括的グロブナー系という手法を使い、パラメータ空間をいくつかの領域に切り分けることでこの問題に挑んでいます。具体的にはフロベニウス写像による逆像を繰り返し計算し、イデアルが根元的になるまで更新し続けるという戦略です。有限体ならではの空集合判定のために特殊な形式のナルステレンサッツを活用している点に実用的かつ緻密な工夫が感じられます。最終的にパラメータの領域ごとに根気イデアルを生成する多項式をセットにしたパラメータ付き根元系を構築できることを証明しました。計算が有限回で必ず終わるという保証もあり、非常に信頼性の高い手法になっています。2本目はアレクサンダー・ドボルスキーさんによるアンエクスプリシット5バリアブルカウンタレクサンプルトゥーザ・ジェネラリズド・バニッシング・コンジェクチャー、一般化消滅予想に対する5変数の具体的判例です。この論文はヤコビ予想に関連する一連の問題の中で一般化消滅予想という難しい問いに挑んだものです。具体的に言うと、ある条件を満たす定数係数の微分差要素が高い類乗を考えた時にさらに強い消滅条件を満たすかという問題です。著者は魔中予想の判例に着目して5つの変数を持つ多項式間の中で具体的な多項式と微分差要素を構築しました。ここでの工夫が凝らされていて、次数を3にするための政治化変数を導入しているのが非常に巧みです。その結果、ある多項式に作用させると0になりますが、別のテスト用の多項式を用いると何乗りしても決して消えないという状況を作り出しました。これにより5次元において一般化消滅予想が成り立たないことが証明され、さらに変数を増やすことで5次元以上の全ての場合で予想が偽であることが分かりました。合わせて特別な像予想という別の予想についても判例が示されています。作用素が線形形式の積であれば予想が成り立つことが知られていますが、今回の例はそうではないため非常に価値のある判例だと言えます。3変数や4変数のケースはまだ未解決のままですが、5変数でバッサリと判例を提示した突破力には驚かされますね。3本目はマスドット AG からのクロス投稿でペドロルビ・パンタレオン・モンドラゴンさんによるイニシャルアイディールズ・ローデグリーフォリエーションズ&ザ・ヒルベルトスキームオブ・ポインツ・オン・ CP の2乗、複素遮影平面の2乗上の点におけるヒルベルトスキーム定時数要素および初期である最初のアプローチです。この研究では複素遮影平面の2乗上にある孤立した特異点を持つ次数 D の生息要素について考えています。こうした要素はその特異部分スキームによって決まるのですが、これはちょうど N 統合 D の2乗プラス D プラス1個の点からなるヒルベルトスキームの元に対応しているんですね。論文では特に次数が2の場合に注目して N が7となるケースを分析しています。具体的には7個の点のヒルベルトスキームを覆うアフィン多様体を分変を用いて解析しているのがポイントです。 このアフィン多様体の中にある元のヒルベルト関数が次数2の生息要素のそれと一致するという性質を持っています。さらに次数が3の場合についてもいくつかの結果が提示されています。複素平面の事情という舞台で要素の特異点という幾何学的な対象をヒルベルトスキームという代数的な枠組みで捉え直そうとする視点が非常にエキサイティングですね。4本目は mass.co からのクロス投稿で拓郎阿部さんとサトシ村井さんによるベクターフィールズオブグラフィックアレンジメント&フェースリングスオブシンプリシャルポセッツ、グラフ配置のベクトルバト単体的ポセットの面観です。この論文では長平面配置という代数的な対象の中でも特にグラフから作られる配置の対数ベクトル場を単体的ポセットの面観という組み合わせ論的な道具を使って鮮やかに描き出しています。一般的に自由でない配置のベクトル場を具体的に記述するのはとても難しいことなのですが、著者たちは工夫して少し修正を加えたベクトル場の下群を導入しました。そしてグラフの頂点を消した時の連結成分に基づいた単体的ポセットを定義することでこの2つが同型であることを証明したんです。これによりヒルベルト級数や遮影次元といった代数的な普遍量をポセットのリンクのホモロジーという形で具体的に計算できるようになりました。特に面白いのがグラフがコードグラフであることとベクトル場の下群が自由であることが同値であるという結果です。これは対応するポセットが玉と同小であることと結びついていて代数と幾何学が見事に一致する快感がありますね。またこのポセットが元のグラフを相対グラフに持つ正規擬多様体になるという発見もあり、グラフというシンプルな構造から複雑な空間の性質が導き出される流れに非常にワクワクさせられました。最後は mass.ag からのクロス投稿で久保進さんによる The Basic Tropical Polynomials Generate the Semi-Field of R Symmetric Tropical Rational Functions、 基本トロピカル多項式は R 対象トロピカル有理関数の反対を生成するです。この論文ではトロピカル有理関数というちょっと特殊な計算体系における普遍量の生成源について研究しています。実は普遍なトロピカル多項式の世界では有限個の生成源を見つけるのが難しいことが多いのですが、割り算を許す有理関数の世界に広げると有限個で表現できるようになります。著者は基本対象トロピカル多項式という道具を使ってこの生成源の次数にこれまでの常識を塗り替えるような効率的な上限を設けました。特に任意の置換群に対して次数が n の2乗以下で十分であるという二次的な境界を示したのが素晴らしいですね。以前は階乗に近い非常に大きな数が必要だとされていたのでここまで次数を抑えられたのは驚きです。さらに交代群の場合にこの境界が最適であることも証明しており、理論的な隙がありません。単に定理を証明するだけでなく普遍な有理関数を基本値の式に変換する具体的なアルゴリズムまで提示している点に実用的な視点へのこだわりが感じられます。ということでございまして、今日は根気計算や一般化消滅予想、ヒルベルトスキーム、そして長平面配置からトロピカル有理関数、グロブナー系まで非常に深みのあるエキサイティングなトピックを駆け抜けました。数学の奥深い世界を一緒に探求できてとても楽しい時間でした。それではご視聴ありがとうございました。